皆さんこんにちは、リビングアメリカの和田です。今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。今日は5月の8日月曜日ですね。ゴールデンウィーク終わって今日から皆さん、仕事に会社にと、あと学校ですねと思いますが、いかがお過ごしでしょうか。今週のポッドキャストなんですが、まずはお知らせからいきたいと思います。お知らせがちょっと多いですね。まずは、このポッドキャストなんですが、お引っ越しをしました。っていうのも前、ポッドキャストを配信していたサーバーがダウンしてしまいまして、そちらのサーバーもう使えなくなりましたので、ポッドキャスト自体を新しく作ってそちらの方で配信しています。前の、配信していたポッドキャストはもう更新されていません。でそちらずっと聞いていただいてたと思うんですが、決してポッドキャストの配信が終わったわけではなくて、お引っ越しをして新しい方のポッドキャストで配信を続けています。なので、ポッドキャストの方、リビングアメリカと検索していただくと今2つ出てくると思うんですが、新しい方はですね、僕の写真だけではなくて、留学最新情報というの文字が入っています。そちらの方を新しく登録していただければ、いつものように毎週僕のポッドキャストが届くようになりますので、そちらの方を、新しく登録していただければというふうに思います。で2つ目のお知らせはですね、ダンスサマーキャンプですね。毎年ロサンゼルスで、開催しているダンスのサマーキャンプなんですが、今年もやります。で今年はですね、中学生のダンスサマーキャンプと高校生以上のサマーキャンプ、2つのプログラムがあります。で中学生の方は、8月5日から8月20日までの2週間のプログラムとなっていて、高校生以上の方は、8月5日から8月27日までの3週間のプログラムになっています。でこのプログラム2つともですね、ロサンゼルス到着初日にはダンススタジオへの同行サポートがあります。まず、ロサンゼルス空港に到着した時に、お迎えのスタッフが空港でピックアップをして滞在先にチェックインします。でチェックインした後に、今度はダンススタジオの同行サポートのスタッフですね、これは日本人が行います。でそのスタッフと一緒に、学生寮から、プログラム中に通うことになるダンススタジオ、中学生のは2つですね、ミレニアムとムーブメントライフスタイル、で高校生の方は3つ、ミレニアム、ムーブメントライフスタイル、デビー、このスタジオに、スタッフが同行します。で同行といってもこうブーッと車で運転して、ここがミレニアムだよ、ここがムーブメントだよ、ここがデビーだよというふうにやるのではなくて、実際にプログラム参加者が使う移動方法で、スタッフも一緒に移動します。なので、移動中はその移動方法の説明ですね、こうしてください、でここでバスに乗ってくださいだとか、ここで降りてくださいだとかでご説明して、スタジオまで行きます。でスタジオではレッスンの受け方ですねの説明をして、あとレッスンの登録で、プログラムにはチケットが含まれているのでチケットの確認となります。でムーブメントだけチケットが含まれていないので、その時スタジオで買うことになるのですが、そのチケットの購入は、スタッフがサポートします。で当日はですね、レッスンは受けずにまた、滞在先に戻って、その日は終了となります。で翌日から、レッスン開始になるんですが、先ほども言いましたが、サポートは日本人が行いますので言葉の心配は全くありません。なので何か質問があれば日本語で確認できますし、サポートに関係なくて何かもしそこで、あ、そういえばこれってどうなのかなって疑問に思うことがあっても、その場で日本語で確認ができるので、安心して、プログラムが始められるサポートとなっています。でこのダンスサマーキャンプなんですが、詳細はホームページの方からご確認いただけます。中学生の場合はリビングアメリカ中学生ダンスサマーキャンプと検索していただければホームページが出てきますし、高校生以上の方はリビングアメリカ高校生ダンスサマーキャンプと検索していただければ詳細が出てきます。どちらのページも、結構細かく、プログラム内容だったり、日程だったり費用だったりと、詳細を載せているんですが、さらにですね、資料もお渡ししています。 お問い合わせいただければもっと詳しい詳細の資料もメールですがお送りさせていただいていますので、詳しい詳細はホームページの方から、ご覧ください。はい、2つ目のお知らせは以上です。でちょっと長くなりますが、もう一つ、お知らせがあります。でリビングアメリカでは、ハワイへのフラダンス留学も、やってます。でプログラムはですね、ハワイで、語学学校に通って、フラのレッスンも受ける英語プラスフラダンス留学となっています。で気になる、フラのレッスンなんですが、レッスンはですね、本当に初心者から、受けれるレッスンもありますので、フラを始めたばかりの方にもおすすめのプログラムですし、あとは上級者までの、レッスンもあるので、日本で、先生インストラクターをしている方にもおすすめのプログラムとなっています。でこの、フラのスタジオですね、あと学校、あと滞在先はですね、すべてホノルル周辺にありますので、英語に語学学校ですね、あと、フラのレッスン、あと観光、もう本当に思いっきりこの3つすべて、満喫できる、もう本当ハワイを満喫できるプログラムになっています。で詳細なんですが、フラダンス .com というふうに検索していただければホームページが出てきますので、そちらの方からご覧いただけます。そしてホームページの方にはフラダンスを成功させる3つのポイントというレポートを無料で配信しています。でそのレポートもですね、ホームページの方からお問い合わせいただけるようになっていますので、ぜひご覧になってください。はい、ちょっと長くなってしまいましたが、以上お知らせは3つとなります。そして僕の近況なんですが、本当に個人的な理由で申し訳ないんですけれども、キッチンにですね、ディッシュウォッシャーを買いました。なんていうんですかね、食器洗浄機ですかね、ディッシュウォッシャーなんですが、すごく古いディッシュウォッシャーがもともとついていて、それずっと使ってなかったんですね。ただもう仕事に子育てに、でうちの奥さんも仕事していて子育てということで、もう2人でいっぱいいっぱいなので、せめてディッシュウォッシャーぐらい買って、食器を洗うのを楽にしようと、いうことで買ったんですが、コストコで買いました。実際に行って買ったわけではなくて、オンラインで売っていて、うち結構コストコを利用するんですが、こういった大きなものを買うのは初めてで、ただ今までいろんなものを、コストコで買っていて、それこそちっちゃいところで言えばシャワーヘッドですねとかも、コストコで買っていて、なかなかですね、使い勝手がいいんです。仕事用のプリンターとかも買ってますが、すごくいい商品が、安くで買えているので、その流れでディッシュウォッシャーも買ってみようかなと思いました。でロサンゼルスにあるホームセンター、ホームデポっていうんですが、そことも比較してみて商品も見てみて、結局ちょっとコストコの方がいいかなと、思って買ったんですね。で配達、デリバリーが来て、いざじゃあディッシュウォッシャーつけようかと、新品ピカピカですよね、気持ちがいいですよね。でテクニシャンの方が来て、見ていたんですが、そのテクニシャン曰く、残念ながら今日、セットアップすることはできないと、インストールすることはできないと、言われました。で理由がですね、なんかいくつかあったんですが、何ですか、シンクの下の配管が悪いだとか、なんかここの段差があるのができないだとか、いうことを言われて、ダメだったんですね。でその言われたことを全部解決しようと思って、でいろいろ調べて、あとそのなんていうか、ちょっと工事が必要なのかなというところもあったので、その費用をですね計算したんですね。そしたらディッシュウォッシャーも含めて結構な金額になってしまうなと、完全に予算オーバーだなと、いうことになりまして、断念しました。断念したのが、先々週です。でまた機会があればなって、お金が貯まったらなと思ったんですが、いろいろとちょっとその後諦めきれずに、調べてみたら、結構、言われたことを全部自分でできるんじゃないかと、それこそお父さんの日曜大工じゃないですけど、やれるんじゃないかと思って、いろいろそのやり方を調べました。 で今ありがたいことに例えば下の配管だとか床のこのちょっとこうまあ何ですか、あの本当に簡単なことですよ、床をちょっとこういじったりとかも YouTube で全部動画があるんですね。画像もありますし動画もありますし、でそれを見てるとまあまあ自分でもできそうだなと思って、やってみました。これが、先週の話です。で、あのホームセンターに行って必要なものを買って、本当にあの何ですか、あの床とかもですね、あのそのホームセンターから電動のこぎりをレンタルして、自分でベランダで切ったりだとかいろいろやって、配管も自分でそのYouTube で動画を見ながらやったらですね、全部自分でできました。なので新しい実証車、コスコから買います。一回あのもうダメだと思ってキャンセルしてしまったんですが、買おうかなとまた、思っているところです。で完全に本当になんだこれっていうような近況になりましたが、以上が僕の近況となります。そしてですね、ロサンゼルスの気温ですね、あったかいです。先週あったかかったんです。そのあったかかったって理由がですね、今日昨日が寒いですね。今日なんかもうちょっと あの雨が降ってました。今はもうちょっと止みましたが、ついさっきまで結構土砂降り並みに雨が降っていて、先週だけで言えば最高気温が29度で最低気温が15度というようなですね、まあ、あのすごく暖かい夏のような気温だったんですが、昨日今日で言えば、結構寒いです。最高気温がどれぐらいだったのかな、20度ちょっとぐらいですかね、23度ぐらい。これで寒いとか言ってる方が怒られそうですが、で、今日ですね、今ロサンゼルスは、本当に今ですね、夕方夜かの7時半です。で気温が、13度ですね。やっぱりこれで寒いって言ってるようだと、怒られそうですが、ちょっと、ロサンゼルスにしては寒い気温となっています。はい、それでは今日のトピックに行きたいと思います。今日のタイトルは、留学して感じるアメリカが住みやすい理由はアメリカには〇〇がないこととなっています。で、まあ、アメリカに留学するとですね、まあ、居心地がいいなというような、場面が出てくると思います。で、どこが、まあ、居心地がいいかというのはですね、まあ、留学生によって感じるところは、それぞれだと思いますが、まず、まあ、ロサンゼルスの留学生ですね。僕はロサンゼルスに住んでいるので、実際に留学している留学生に、留学中にお会いしてインタビューすることがあるんですが、まあ、留学してどうですかって聞くと、まあ、あの大体の、留学生は、気候がいいですと、天候がいいですねという答えが多いです。まあ、ロサンゼルスはですね、そのハワイほどじゃないんですが、まあ、そんなに気温が落ちることもないですし、まあ、今日も寒い寒いと言って、13度、程度で寒いと言ってしまうような感じですが、まあ、あの気温差がそんなに1年を通して激しくないというのと、まあ、あと雨が降らないというの、まあ、今日は雨はちょっと降ってますが、というのがあってすごく、過ごしやすい気候ですねというのが、まあ、大体皆さん挙げられることが多いんですけれども、まあ、それ以外にも、いくつか居心地のいいところがあって、まあ、今日はその居心地がいい理由の一つを、お話ししようと思ってます。ただ、今回はですね、かなり、僕の個人的な意見というか、まあ、感想というか、まあ、独断と偏見といいましょうかをお話しするので、まあ、もしですねちょっと、違うんじゃないのと、思うところがあっても、そこは多めに見ていただけるとありがたいなというふうに思います。それでは本題に戻って、アメリカに留学して居心地がいいなと思う理由は、それはですね世間の目がないということです。でまずそもそも日本ですが、日本には世間の目があって、まあ、いろいろと窮屈な思いをすることが多いのではないかなというふうに思います。で最近ですね、あ、まあ、最近じゃないですね、まあ、少し前ですが、日本では芸能人の不倫が、すごくニュースになりましたよね。で、まあ、ワイドショーやニュースなどで、叩かれまくって、不倫をした芸能人は、まあ、テレビに出られなくなるというのが、まあ、流行りのようになっていたと思いますが、 そのまあ不倫した芸能人ですよね、あのテレビに出てきて謝罪会見をして、世間を騒がせしてすいませんでしたと、いうふうに謝っていたと思います。これがですね、僕はすごく不思議だったんですね。なんで、その世間に対して謝ってるんだろうというふうに思ってました。で、これをですね、不思議に思うことが、もうその日本人の感覚とずれているのかもしれないんですが、まあ、まずそもそもは、その、まあ、相手に謝るべきですよね。まあ、ね、男性の方が浮気したんだったら、奥さんに謝ると。で、女性の方が浮気したんだったら、まあ、旦那さんに謝ると。でもちろんその謝ってないとは思いません。奥さん旦那さんに相手に謝って、それから、世間に謝って、まあ、謝罪をしてると思うんですが、その世間に謝罪することが必要なのかなっていうふうに思うんですね。で、その、まあ、本人が芸能人である以上、そのニュースになって、まあ、騒がしたということで、謝ってると思うんですが、そのなんて言うんですかね、浮気された相手も嫌ですよね。例えば男性の方が、旦那さんが浮気して、で、まあ、浮気された奥さんの方からすると、一日でも早く忘れたいじゃないですかと思うんです。ね、どういう結果になるとしても、許すにしても許さないにしても、そのまま結婚生活を続けるにしても離婚するにしても、やっぱり嫌ですよね、浮気された本人は。なので、どういう結果になるとしても早く前に進みたいですよね。それを、テレビで騒がれ、世間に叩かれ、で、叩かれてるのは浮気した本人かもしれないですけれども、忘れたいその、まあ、奥さんの方、まあ、もしくは旦那さんの方も、それを見るたびにやっぱり思い出しますし、外に出ればみんなが知っていて、みんなに同情されたり、みんなに何かしらのこう、なんていうんですか、励ましをいただいたりとかするとは思うんですが、正直僕だったらほっといてほしいんですよね。なので、浮気した本人が奥さんに謝罪するのは当然だと思いますし、その、まあ、奥さんがどうするかっていうのに、まあ、委ねなきゃいけないですけれども、その奥さん自身もですね、そんなに騒がれたくないんじゃないかと思うんです。なので、その騒いでることに対して、謝る必要があるのかなと、勝手に騒いでるだけなんじゃないのかなというのがあるんですが、まあ、それが僕がその不倫のニュースを見ててすごく不思議に思ったんですね。世間に謝るということをしなきゃいけないなら日本はと思って、まあ、これがまあその世間の目ではないのかなと思うんです。で、そういうのをすごくこう、まあ、気にしなきゃいけないのが、日本だと思うんですね。なので、まあ、世間の目というか、その何ですか、まあ、暗黙の了解というか、こうして生きていかなきゃいけないみたいなマニュアルがあるわけではないとは思うんですが、まあ、ある程度、それに沿った生き方が必要だと思うんです。で、それを外れると、まあ、非難されるというか、いろんなことを、言われるので、まあ、生きづらいっちゃ生きづらいかな、まあ、居心地が悪い時もあるのではないかと、まあ、そればかりではないと思うんですが、そういうことに関しては、窮屈な思いをするのではないのかなというふうに思います。で、アメリカはですね、この世間の目がありません。まあ、理由はいくつかあると思うんですが、そもそもロサンゼルスのあるカリフォルニア州自体が、まあ、日本よりも大きいですし、なので、そんなに大きい国でですね、世間の目を統一することがまずそもそもできないと思うんですね。日本はちっちゃい国なので、みんなの価値観を統一することができます。なので、世間の目っていうのが、何ですか、存在するというか、みんなの価値観が、同じであれば、その価値観に外れたことをすれば、世間の目に外れているというか、まあ、そういうことになると思うんですが、あと、まあ、人種ですね、日本だと日本人ですよね。で、アメリカ人と言っても、白人もいれば黒人もいればアジア人もいれば、なので、そもそも文化が違いますので、その価値観を統一することができないということで、まあ、当然世間の目はないということですね。で、まあ、世間の目がないと、どうなのかというと、誰も何も干渉してきません。なので、すごく楽です。自分がどういう格好をしようが、自分がどういうことをしようが、自分がどういう価値観でいようが、まあ、 誰も干渉してこないですね。なので、僕がアメリカに来て一番最初に思ったことなんですが、ちょっと失礼かもしれないですけど、すごい太った女性ですね。その日本人が言ってる太ってるというレベルではない、こっちに来てみると分かりますが、そういう女性でも自分が着たい格好をしている、自分が着たい服を着ている、なのですごくそうセクシーな服を着ていたりだとか、すごい太った女性でもおへそを出したファッションをしていたり、ミニスカートを履いたりということにですね、正直僕は驚きました。これは今考えるとすごく失礼な話なんですが、だってそういう女性はそういう服着ちゃいけないっていうふうに僕がどっかで思ってたってことですもんね。それはとても良くないんですが、正直18歳の時アメリカ来た時に、それに驚きました。ただ、アメリカにって思うんですが、太ってようが、何人であろうが何歳であろうが男女性別関係なく、自分が好きな格好をしても、何も言われないと、その人の、自己って己ですね、自分を、別にその尊重しているというか、干渉しないというかがあります。なので、今言ったどんな格好しようが、例えばそうですね、5、60になって、ミニスカート履いて、ディスコクラブで踊ってても別に全然誰も何も言わないですし、本人がしたいんであればそうすればいいというのはですね、その世間の目が厳しい日本からすると、すごく居心地がいいことではないのかなというふうに思います。でさらにですね、この世間の目がないことをもうちょっと突っ込んで話すと、今ですね、僕には3歳の娘と、11ヶ月の長男がいます。でこの、子供2人ですね、まだ子育て始めてまだ3年、ちょっとなんですが、それでも、子育てをして、気づいたことがあるんですけれども、アメリカにはですね、反抗期がないんですね。そもそも反抗期という言葉がありません。反抗期という英語がないんです。あるとしてもテリブルトゥースっていう言葉で、悪魔の2歳というかひどい2歳というか、その言葉だけあるんですが、2歳児を反抗期というかというと、どうかなと思うんですね。で俗に言うその日本でいう反抗期っていうと、中学生とかが親と口聞かないとか、一緒にご飯食べないとか、お父さんの後のお風呂は嫌だとか、親からすると、父親からするとゾッとするような、ことが起こるのが、俗に言う日本の反抗期と、思春期のですねと思うんですが、これがないんですね。で、ないというのは2つ解釈があって、本当に反抗期がなくて、家族すごく仲がいいというのと、もう一つはそれを反抗期と取らないということだと思うんです。で、その反抗期と取らないというのはどういうことかというと、アメリカはですね、その、反抗期といえば自己主張ですよね。わがままっていうんですかね、でも本当自己主張ですね。その自己主張を、自己の確立と判断することが多いからです。その何かしら嫌だとか、これはできないとか、こうしたくないだとか、反抗期であれば嫌だ、できない、ダメだとかいうことがのオンパレードだと思うんですが、それを親からすると、もうこの子は今反抗期で言うこと聞かなくて大変なのよねというのを、アメリカではこの年が言うこと聞かないのは当たり前だろうというふうに判断することが多いです。で僕も今子育てをしていて、周りにいろんな国のお父さんお母さんがいますが、みんな何かしら子供が自己主張することを、言えば親からすれば手がかかるんですを反抗期っていうふうにそもそも判断しないんですね。これは自己の確立だからと、自分の自己主張ができるようになってきてるだけだからと判断するんです。ここが僕がそのアメリカで子育てをしていて素晴らしいなと思うところなんですが、これがそのまま世間の目がないということにつながると思うんですね。だってその何か自分が嫌だ、これがしたい、これがしたくない、はっきり言えることを周りが認めてくれるというか、それがその人の自己の確立だというふうに判断すれば、何か人と違うことをしても、それはその人がやったことであって、その人の個性というかいうふうに判断してくれるので、 それをなんかこう世間の目に合わせる必要がないんですね。なのでそもそも、子育ての時点から世間の目がないんです。なので、自立して大人になって社会に出て、学生でもそうですが、そういった時でもそういった何かこう世間のルールだとか暗黙の了解だとかいうことにそんなに縛られることはないということですね。まあ、だから、アメリカは居心地がいいというふうに僕は思うんですが、ただそれだけではありません。最後に一つ言っておきたいのは、自己の確立というふうにその個人を認めてもらえる反面、自分のやることは全て自分に責任があるということです。なので、日本だとマニュアルがあって、それに従って、仕事をこなしたりだとか、いうふうに何かしら従うものがあるので、逆に言えば楽ですよね。自分で責任を取る必要がないんです。ですがアメリカでは自分のやることは全部自分の責任です。個人として認めてもらえる代わりに、やっぱり何か社会的に迷惑をかけるだとか、人に暴力を振るうだとか、物を盗むとか、いろいろあると思いますが、単に性格が悪いということも含めてですね、全部その人の責任です。なので誰かが何かをかばってくれることは全くありません。で、どっちがいいかという方を天秤に取ると、一概にどっちがいいというふうに言えないところもあると思うんですが、ただ実際にアメリカにいて、留学生も含めてそうですが、居心地がいいなと思う理由にその世間の目がないということを思う人が多いので、どちらかといえば、たとえ自分で全部責任を取ったとしても、その世間の目に縛られずに生活ができるアメリカの方が、居心地がいいのではないかなと思うのが今日のトピックとなります。はい、今日は以上となります。で、最後にですね、お知らせがあります。リビングアメリカでは留学のご相談を、スカイプと、メールと、あとカウンセリングで行っています。で、ほとんどですねメールでお問い合わせをいただくことが多いんですが、やっぱり実際に話して留学の相談をしたいという場合は、スカイプでもカウンセリングでも相談が可能というふうになっています。で、スカイプの場合は、僕が、対応しますので、ご連絡をいただければスケジュールを組みます。で、カウンセリングの方はですね、東京の渋谷のオフィスで日本のスタッフが対応しています。で、このカウンセリングはですね、ダンス留学とフラダンス留学のみ、カウンセリングが可能というふうになっていますので、地理的にちょっと厳しい方もいるかもしれませんが、もし東京の方でカウンセリングが可能な方は、お問い合わせください。はい、今日は以上となります。いつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。